今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝は、コロサイ人への手紙4章10節から18節です。新改訳聖書の406ページになります。コロサイ人への手紙4章10節から18節それでは拝読させていただきます。私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人では、この3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるように、あなた方のために祈りに励んでいます。私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のため、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のため大変苦労しています。愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。どうかラオデキアの兄弟たちに、また妊婦と彼女の家にある教会によろしく伝えてください。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキアの人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が牢につながってつながられていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。今朝は伝道する人々と題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、10月第2の週一を私たちに与えてくださり、またこうして共に主の御前に集い、またネット配信を通し礼拝できることをありがとうございます。また今日は羽曳野教会の皆様と共に、このネットを通して共に神様をあがめ、賛美し礼拝できることをありがとうございます。どうぞまた私たちすべてのものが、やがては天の御国にあって共に礼拝する時が来ますけれども、どうぞまた私たちのこの地上での礼拝を神様が祝福してくださり、信仰を引き上げ強め、また主と共に歩むものとさせてくださるようにお願いします。私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかって、また私たちの身代わりとなり血を流し、また命を捨てて私たちの罪を許してくださったことを覚えて心から感謝いたします。どうぞまた復活の主が私たちの心の中に生き働き、そしてまた私たちが罪に対して日々勝利していくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。また神に敵対するサタンもいろんな形を持って私たちをイエス・キリストから引き離そうとしてきますけれども、どうか私たちのこの心を守り、また信仰を強め、また何よりもイエス様に従っていくものとしてくださるようにお願いします。すべてのことを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙の4章10節から18節を読んでいただきました。まあ、言うなれば最後の締めくくりのところで あるわけですけれども、まあ、ここにはいろんな人の名前が出てきます。でローマ人の手紙も同じように終わりのところではこの挨拶としていろいろな人たちの名前が記されてあるわけなんですけれども、一体それは何をしているのか。実はこのイエス・キリストの救いを伝えるのは一人だけでできるものではないということを教えられると思います。いろんな人がまたさまざまなところでこのキリストを述べ伝えていく、決して一人の人でできるような働きではないということであるわけです。それは今日にも言えることではないかなと思います。牧師一人でじゃあ全部伝道できるのか、それはもう私は不可能だと思います。むしろそれぞれが生活しているその中にあってイエス・キリストを伝えていく、証しをする、そのことによってまた救われる人たちが起こされていっているっていうのがもう現実のことであるわけです。神様は全ての人に福音が伝えられるようにさまざまな人を用いてくださるということを知ることができるわけです。今読んでいただいたところで11節を見ると、神の国のために働く私の同労者という言葉が出てきます。神の国のために働く同労者、まあ、この福音を伝えるというのは別の言葉で言うと神の国の拡張ということになるのではないかと思います。実はこの神の国という言葉には一つの大切な意味があります。それは神が支配するという意味があるわけなんです。神様が支配される、おそらくそれは地理的な国だけのことではないんじゃないかなと思われるわけです。それは私たち自身の心が一体誰によって支配されるのか、誰が自分を導くのか、その王は誰かっていうのは大切なことではないかと思うわけです。自分の心を治める、まあ、中国の一人の詩人は山中の俗を破るは易く、心中の俗を破るは難しというふうなですね、詩の一節を思い浮かべるわけなんですけれども、本当に自分の心の中にある俗、それを治めるのが難しい、自分でなかなか自分をコントロールすることはできない、まあ、この手紙を書いたパウロ自身も実は彼はその悩みがあった人物であるわけです。そしておそらくそれは私たちにも当てはまるのではないかと思うわけです。自分でこれがやりたいと思ってもですね、満足が得られない、もうむしろ不安とか恐れが生じてくる、誰が自分の心を治めるのか。実は私たちの心を治めるのがイエス・キリストであるということです。だから私たちのその救いは何かというと、永遠の滅びから私たちは救われる。じゃあそれを誰がしてくれるのか。私たちの力で自分を救うことができるんだったら別にキリストを信じるって必要はないわけです。私たちの力でそれをなすことはできない、まして自分の心もですねコントロールできないっていう弱さがある。神の国っていうのは神様が支配し治めてくださる。ですからイエス様はあなた方の間に神の国があるっていう言葉を言われたことがあるわけなんです。神様が治められなければ誠の平安はない。人との争い、もう今も現実に戦争が起こっているようなところがあるわけです。そしてもっと大事なことは自分の心がそのイエス・キリストによって平安に治められているのかどうかということが大切な問題であると思います。そしてパウロはこの中でこの3人の人が 神の国のために働く私の同労者ですというふうに言っているわけです。そしてその3人の中でも特にこのマルコという人のことが10節に少し加えて語られています。でこのマルコについてはあなた方のところに行ったら迎え入れるようにというような言葉が出てくるんです。なんでわざわざそのマルコに対して迎え入れるようにというようなことが言われているのか、実はその理由っていうのは使徒の働きの15章の終わりの方に出てくるんですけれども、このマルコを連れていくっていうことに対してバルナバとパウロの間に激論が起こった、聖書には明確に記されています。そのパンフリアっていうところにこの伝道に行くっていうことがあったんですけれども、なんとマルコは何にも言わないで、彼は去っていってしまった、一緒に行かなかった。そのことに対してパウロは怒ったということであるわけです。そのところの事情っていうのは詳しくは聖書には出ていません。パウロはどっちかというともう先にどんどんやっていくっていう人であったと思います。マルコは実は裕福な家庭に生まれ育った、ですからパウロほどのそのなんていうか困難の中にあってもやっていくっていうようなそういう強さがなかったんではないだろうか。そして言うなればもう戦線離脱、もう勝手に去っていってしまう、そういうことをした。ところがバルナバはそのマルコを連れていくって言ったわけです。で、いとこってあるわけですからそういう血縁関係も考えられるんですけれども、バルナバっていう人はこれは慰めの子っていう意味があるわけです。でかつてパウロがそのサウロって言われてこのキリスト者を迫害するようなそういう時代の中にあって、そのサウロがパウロと名前が変えられたように彼はイエス・キリストに出会い、そしてまた救いを確信しこのキリストを伝える。ところが人々は誰も信用しなかったわけです。そしてバルナバ、慰めの子と言われた彼だけがそのサウロのところに会いに行って、多分ひょっとしたらそれはもう命がけのようなことかもしれません。なぜならばサウロは無知で叩いて苦しめ、そして牢屋に入れていくっていうようなもう凶暴な狼と言われたような人であったわけです。相当勇気がいったと思います。でもバルナバはもうあえて彼のところに行って本当に救われたのか確かめる。そしてそのことが分かってバルナバは使徒たちのところにサウロ、後のパウロを連れてきたという経緯があるわけです。そしてこの二人は一緒に伝道していた。ところがこのマルコのことで激論となって、もう言うなればバルナバはパウロにとっては命の恩人と言われるようなですね、そういうような人であったと思うんですけれども、別れて伝道していくということになったわけです。でこのマルコはその後、聖書には出てないと思いますが、このペテロについて彼は伝道するようになった。ペテロはこのギリシャ語を話すことはできない。でもマルコはですね、そこそこ教養がありギリシャ語を話すことができて、彼は通訳者として同行したというふうに言われているわけです。そして最も大きなペテロからの影響とは何か、それはペテロ自身がイエス様を裏切った。ニワトリが二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うであろうと。でもペテロは他の弟子たちがついていかなくても私は最後までもうついていきます、もう牢屋にいられても構いませんって言ってですね、最後の晩餐の時にはっきり言ったわけです。じゃあ実際どうだったのか、大祭司の庭のところまでついていった。でも一人の女性があなたも一緒にいたと、いや違うと、知らないと、もう三度まで彼は嘘をついたわけです。イエス様と目が合って彼は もういたたまれなくなってしまって、イエス様は何も言われなかったけれども、彼は外に出て激しく泣いた。でも彼はそこから立ち上がっていった。なぜならばイエス様はその前に、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい、そのことがちゃんと聖書に記されてあるわけです。ですからペテロは彼自身も裏切り者であったわけなんですけれども、しかしイエス様によって許された、その確信が与えられて、彼はローマまで福音を伝えていき、おそらくマルコもそのことがはっきりと分かってですね、自分も裏切った、もう伝道していく、その思いがあったけれども、まあおそらくはいろんなこう困難迫害があったであろうと思います。また食べるのにも窮する、寝るところがない、もうマルコにとっては大きな信仰の試練だったんではないかと思います。もう途中から離れていく、パウロはそういう人とは一緒に行くことはできない。しかしペテロに出会い、そして彼もその罪が許される、その大きな神様の愛恵みに預かることができた。そしてこのマルコも彼は変えられて、そしてパウロ自身も神の国のために働く私の同労者ですとですね、はっきり言ってるわけです。多分マルコの性質、生き方っていうのはそんなには変わらなかったと思います。しかし彼に与えられている才能、賜物、それが神様によって用いられた。ですから新約聖書の中にマルコによる福音書、これはマルコが書いたわけです。ですからそのような弱いマルコも神様は彼の賜物を用いて、そしてまたこの神の国のために働くものとしてくださる。ですから私たちも人と自分を比較する必要はないということです。その人にはその人の賜物や力があると思います。しかし自分には神様が自分に与えてくださった賜物、力が与えられている。それに応じて私たちはこの神の国の拡張、イエス様の救いが伝えられていくというその必要がある。ですから強い人には強い人が福音を伝える、弱い人には弱い人が福音を伝えていくということが可能になるということであるわけです。それを神様が私たちを通して用いてくださり、またこの神の国、御国の拡張がなされていくことになるわけです。そしてもう一つのことは、この祈りに励むということです。十二節の終わりを見ると、このあなた方のために祈りに励んでいますという言葉が出てきます。じゃあ誰が祈りに励んでいるのか。これは十二節の初めに出てくるあなた方の仲間の一人、エパフラスという人がですね、この人が祈りに励んでいた。決してパウロは伝道に熱心だったというふうには言ってないんです。祈りに励んでいる。先ほども言ったように一人一人賜物があるんです。直接人に話をするのが自分はもう得意っていうかですね、もうそんなに遠慮しないで話しすることができるという人もいれば、いや私は話すのは苦手、もう一人で神様の前に祈る方がいいという人もですねいるわけです。でおそらくこのエパフラスは祈りで用いられた人、パウロのように熱心に語って用いられるよりはむしろ祈りを通して神様の御働きがなされるという人であったと思われるわけです。で彼も実はパウロを通して福音を聞き救いに預かった。そして彼もまたその働きのために祈りを通して励むということを行っているわけです。 そして彼のこの祈りの内容は2つのことがここに出てきます。1つはあなた方が神の御心のすべてを確信し、その神の御心を確信するように、まあ、彼は祈った。じゃあその御心とは何かっていうと、イエス・キリストの十字架によって罪が許される、救われるということであるわけです。私たちの信仰の本質、土台となるものは何か。それはイエス・キリストの十字架だということです。もちろんパウロもイエス・キリストの十字架によって罪が許された。彼は律法学者でした。そしてまた彼自身の生き方っていうのはその律法を全うすることだと彼は信じて疑わなかった。でもそれが残念ながら律法を全部行うってことはできなかったわけです。そして一番よく現れているのがローマ人の手紙の7章のところで、彼は自分の欲することができないでかえって憎むことをやってしまっている、そして自分はなんと情けない人間なんだろうか、誰が私を救ってくれるのか、彼はそう嘆いているわけです。だから彼は一生懸命律法を行って、そして自分が天国に入るものになりたい、しかしそれはできなかった。ところが彼は復活のイエス様にあって、自分が何者か、何をしているのか、それが分かったわけです。彼は自分がしていることはまさにただクリスチャンを迫害しているというだけではなくて、もうイエス・キリストに対する迫害者であり、彼は不従順な人間であるということが分かったわけです。律法の本質は何か、神を愛し人を愛する、それは分かってたとは思います。でも現実には彼はそれができていなかった。ですから自分自身の無力さ、虚しさ、そして全く逆のことを行っている。一体誰が自分を救ってくれるのか。でも彼はイエス・キリストにお会いして、そして多分おそらく彼もあのカリバリの山でナザレのイエスが十字架にかけられたっていうのを見ているはずだと思います。しかしそれは全く別のものとして受け止めていた。ところがそれは自分の罪のためであった。それが分かったときに彼の生涯は全く変えられたわけです。そして彼は自分のために十字架にかかって死んだ、死んでよみがえった方のために自分は生きるという愛の生涯に彼は変えられていった。そして彼の心の中にはそのキリストの愛が満ちあふれる。たとえ牢獄の中に閉じ込められても彼のその喜びっていうのは変わることはなかったということであるわけです。そしてそれが実はこのエパフラスにも伝えられていっている。神様がパウロの心の中で示されたことをもまたエパフラスが受け継いでいる。そして実は私たちも同じこの真理を、十字架の福音、罪の許し、それを私たちはエパフラスだけではなくて私たちも受け止めているということであるわけです。そしてもう一つのことは、成熟したものとして固く立つことができるようにという言葉があります。成熟したもの、まあ、この成熟っていうのは円熟っていうふうにも訳されているわけなんですけれども、もう人間として出来上がっているっていうような、まあ大人として対応できる、子供じみているものではない。じゃあそれが信仰によってどうしてこの成熟したものになることはできるのか。聖書が言ってるのはこれはもう信仰の世界のことを言ってるわけです。私たち自身が神様の前に この成熟したものとなれる、それはどうやってなれるのか。それは別の言葉で言うならば、キリストに似たもの、そしてキリストの御丈にまで達するように成長するっていうのが、他のパウロの手紙でも出ているわけです。じゃあそれがどのように可能になるのか、そのことはパウロ自身が、まあ、ガラテヤ人の手紙の2章19節20節を見るとですね、私はキリストともに十字架につけられたということを彼は言っているわけなんです。だから彼の十字架信仰っていうのは、キリストだけが十字架につけられたのではない、自分も十字架につけられているというのが彼の信仰です。それは今言ったように信仰の世界です。私たちはこの世に生きてますけれども、しかしクリスチャンにはもう一つの命がある、永遠の命が与えられて、信仰の世界の中に私たちは生きるものとなり、そしてまた信仰によって私たちは成長していくことができるということであるわけです。まあ、クリスチャンになったから私は男前になったとかですね、美男子、また美人になったとかいうような話はあんまり聞いたことないんですけれども、イエス様を信じるようになって自分の心の中に喜びが与えられた、もう感謝でいっぱいって言ってですね、ニコニコしている人を私は見ることがあります。顔形は変わってない、でもその人の中から喜び、そして神様の愛があふれているということを私は感じることがあるわけです。中には別の人がですね、もうあんな人のようにもうニコニコして喜んでいるように、自分もそうなりたいという人がやっぱり出てくる。だからそれが私はやっぱり多分証であり、それぞれその人に与えられた賜物、またある意味役割のようなものではないかなというふうに思うわけです。そしてパウロは明確に、彼は私はキリストともに十字架につけられた、そしてもはや自分が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。だから彼はあらゆる困難を乗り越えていくことができた。おそらくその信仰がなければ、もう人から石を打たれてもう死んでしまったんではないか、鞭で打たれることももうたびたびあるし、そしてローマに行く時にも船が破船して海に放り出される、もう命からがら、もうそういうことがいっぱい起こってくるんですけれども、彼自身のその思いが十字架にかけられていなかったら、彼もマルコと同じようにおじけづいてもう途中でやめてしまう、そういうことになってしまったかもしれない。実はこのエパフラスっていう人も命がけで伝道していった人であると。彼も同じようにローマで獄中に身を投じる、そのことがあった。ですから彼も文字通りもう十字架の証人であるということが言えるわけです。まあよく言われるのは、十字架なくして栄冠なし、私たちはその十字架を経ていかなければ本当の勝利、喜びはないということになると思います。ですからパウロは最後のところに、この神の恵みということを彼は語っています。神の恵みっていうのは場所や状況によって変化するものではないということです。どんなところにあっても、またどんな境遇でも神様の恵みは変わることはない。パウロは18節のところで、自分の手で挨拶を記しますという言葉が出てきます。おそらく彼はもう目が不自由だった、まあ、今でいうところの緑内障ですから、まっすぐ字を書くことができない。多分このコロサイの手紙も彼は代筆してもらって、しかし最後には彼は自分の手で、まあ、大きくもう歪んだ字であったかもしれませんけれども、彼はそれに署名した。まあ、私たちも大事な書類には捺印する、押印する、日本のそういう習慣があるんですけれども、 パウロはこれはもう自分が変えたものである、そのことを証明してコロサイの人たちに手紙を送り、そしてこの手紙はコロサイだけではなくて16節を見るとラオデキア人の教会でも読まれるように、これがもうどんどん回されていった。そして2000年経った今日もこの手紙は聖書を通して私たちが今読んでいるということであるわけです。そして彼が言いたかったのは、どんな境遇にあっても自分は足ることを学んだ、それはテモテの手紙に出てくる言葉なんですけれども、その足りること何かっていうと、それがどうか恵みがあなた方と共にありますように、その恵みはどのように状況が困難であっても、また自分自身が辛くても、神の恵みはそれを上回って大きな励まし力となる、それを彼は実証したということです。彼のその境遇、どこでこの手紙を書いたのか、私が牢につながれていることを覚えていてください、彼は言ってるんです。もう静かなですね、状況の整った書斎で彼はこの手紙を書いていたのではないということです。もう衛生的にも非常に劣悪な状態の中にあるローマのその牢獄の中で、そして目が不自由だという中にあっても、彼はもうこれを書きたい、もう喜びでいっぱいだった、それが彼に与えられた神の恵みということであるわけです。彼はどれだけイエス様によって自分の罪が許されたのか、それは彼自身が自覚するものであったわけです。そして私たちの救いは何か、それは金持ちになるとかですね、病気が治るとか、もちろんそれもいいことには違いないんですけれども、一番重要なことは自分の失敗や過ちがすべてイエス様の十字架によって許されている、愛されている、そしてこのような自分もやがては天の神の国、天国に入ることができる、それが神様の大きな恵みである、それが心に与えられているならば何も恐れることはない、そのことをコロサイの人たちに伝え、そしてまたそれが今日に及んできているということであるわけです。また私たちも同じ信仰をいただいて、そしてまた神様の恵みを豊かに与えていただき、それをただ自分のものにするのだけではなくて、まだ救われていない人たちに私たちはそれぞれのところでこのイエス様の救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストを信じ救いに預かりました。もしこのことが2000年前から今日に至るまで伝えられなかったら、私たちは救われることはできませんでした。神様は人を用いて、また人を通してご自身の恵み、それは十字架によって全ての罪が許される、そしてその福音を私たちは聞き、また罪からその滅びから贖い出され、また神のものとなって生かされていることを感謝します。どうぞまたこの救いの恵みを私たちもさらに伝えていくことのできるものに神様はしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。